今朝の聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録11章1節から14節までです。ヨハネの黙示録11章1節。それから杖のような計り竿が私に与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇と、そこで礼拝している人々を計りなさい。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを計ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。私がそれを許すので、私の二人の証人は荒布をまとって1260日間予言する。彼らは地を治める主の御前に立っている二本のオリーブの木、また二つの燭台である。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺される。この二人は、予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また水を血に変える権威、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で地を打つ権威を持っている。二人が、証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまう。彼らの死体は大きな都の大通りにさらされる。その都は、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの主も十字架にかけられたのである。諸々の民族、部族、言語、国民に属する人々が、三日半の間、彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に葬ることを許さない。地に住む者たちは、彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を交わす。この二人の預言者たちが、地に住む者たちを苦しめたからである。しかし三日半の後、命の息が神から出て二人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。二人は天から大きな声が、ここに登れというのを聞いた。そして彼らは雲に包まれて天に登った。彼らの敵たちはそれを見た。その時、大きな地震が起こって、都の十分の一が倒れた。この地震のために7000人が死んだ。残った者たちは恐れを抱き、天の神に栄光を期した。第二の災いが過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。黙示録11章では、計り竿を与えられたヨハネが、神殿と祭壇と、そしてそこで礼拝している人々を計るようにと神に命じられます。これは旧約時代の神殿礼拝の様子をモチーフにしたものですが、ここで表現されているのは、旧約時代ではなく、新約時代の教会です。神が人と共に臨在し、人々がそこで神を礼拝し、神と交わる場所。それはまさに新約時代の教会です。そしてその教会と、教会で礼拝している人々を計り竿で計るとは、神の祝福と守りが彼らと共にあるということです。この世界は不安定であり、一寸先は闇です。しかしそんな世の中にあって、教会とそこに集うキリスト者たちの魂は神によって守られるのです。一節は次のように記します。立って 神の神殿と祭壇と、そこで礼拝している人々を測りなさい。さて、旧約時代の神殿は、イスラエルの民が神を礼拝する場所でしたが、その外側には、異邦人が集う、そんな庭がありました。神殿の内側が、キリスト者と神が霊的に交わる場所であるとすれば、神殿の外側の部分は、キリスト者が社会と接する場所、つまり私たちの肉体にあたります。ところが、その肉体を表す外側の部分については、測り竿で測ることは許されません。それどころか、42ヶ月の間、苦しみを負うことになるというのです。二節で次のように聖書は記します。しかし、神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。42ヶ月というのは3年半のことであり、3節にある1260日に該当します。これは実際の日数ではなく、ある一定期間という意味であり、キリストの十字架からキリストの再臨まで、つまり新約における教会時代全体を指す、そんな表現です。それが42ヶ月という期間です。そしてその42ヶ月の間、異邦人が教会と信徒を迫害するというのです。先ほども確認したように、キリスト者の魂は常に神の守りのうちにあります。その安全が脅かされることはありません。しかし、肉体は違います。キリストの十字架と復活以降、教会とそこに集うキリスト者たちは、外からの迫害を受け、多くの者たちが殉教の死を迎えるのです。二節後半。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。そんな迫害の中にあっても、教会は、そしてキリスト者たちは福音を伝え続けます。悔い改めを促し、荒布を身にまとい、イエス・キリストの再臨のその瞬間まで、キリストの十字架と復活を人々に述べ伝えていくのです。3節、私がそれを許すので、私の二人の証人は、荒布をまとって1260日間予言する。この二人の証人というのは教会を指します。でもどうして教会は二人の証人なのでしょうか。またどうして教会は4節で2本のオリーブの木、2つの燭台と表現されるのでしょう。なぜ教会は2人なのでしょうか。それは旧約時代のモーセとエリアを反映した表現です。6節によれば、この2人には雨が降らないように天を閉じる権威があるというふうに記されています。これはアハブ王の迫害を受けたエリアが荒野へと逃れ、その間3年半の間、イスラエルに一滴の雨も降らなかった、あの第一列王記17章と18章の出来事を思い起こさせます。また同じ6節には、水を血に変える権威、思うままに何度でも地を打つ権威という言葉が出てきます。これは出エジプトの際のモーセが起こした数々の奇跡のことを私たちに思い起こさせます。つまり黙示録11章では、神から実戒を受けたモーセと預言者の代表であるエリアが教会のモチーフとして用いられているのです。だからこそ3節にて教会は 私の二人の証人と紹介されるのです。キリストの十字架から再臨に至るまでの間、教会は迫害と苦難の中に置かれます。しかしその苦難の中で、五節に記されている通り、圧倒的な力を持って十字架の御言葉を人々は、キリスト者は人々に述べ伝えていくのです。三節、私がそれを許すので、私の二人の証人は荒布を身にまとい、1260日の間予言を続ける。ところがそんな教会時代の終わりにある事件が起こります。キリストの再臨の直前、大迫害がやってくるのです。これまでも教会とキリスト者は世の迫害のうちにありました。しかし教会時代の終わりに訪れる迫害はその規模が違います。これまでの迫害の後ろで糸を引き続けてきたサタンがいよいよ表舞台に登場します。そして教会とキリスト者を根絶やしにしようとするのです。七節、二人が証言を終えると、つまり新約時代の教会時代の終わりに、底知れぬところから登ってくる獣が彼ら教会と戦って勝ち、彼らを殺してしまう。サタンの大迫害を受け、教会とキリスト者は抹殺され、その死体は都エルサレムの大通りにさらされます。それを見て、かつてのソドムのように神の教えに耳を傾けず、かつてのエジプトのように神に反抗し続けた都エルサレムに住む人々は、教会とキリスト者が死んだことを見るとそれを喜び、その死体を埋葬することもなく、死体を眺めては歓喜の声を上げるのです。イエス・キリストの十字架と復活、永遠の命と裁きを叫び続けていたあのうるさい教会がついに根絶やしにされた。ついにキリスト者たちをこの世から取り除くことができたと言って、その日エルサレムに住む人々は喜びの声を上げるのです。実節、地に住む者たちは彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を交わす。この二人の預言者たちが地に住む者たちを苦しめたからである。しかしキリストが三日後によみがえったように、大迫害のもと息絶えた教会とキリスト者たちも再び命を与えられます。十一節にはこうあります。しかし三日半の後、命の息が神から出て二人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。こうして教会は復活するのです。そして復活した教会は空中へと引き上げられ、再臨のため天から降りてこられるキリストとその途中でまみえることになります。十二節後半。そして彼らは雲に包まれ天に昇った。これを見た世の人々は驚き、神に恐れを抱きます。しかし時すでに遅しです。最後の審判の予兆として大地震が起こり、多くの者が命を失います。13節、その時大きな地震が起こって都の十分の一が倒れた。この地震のために7000人が死んだ。イエスの十字架と復活以降、教会とそこに集うキリスト者たちは福音を述べ伝えてきました。信じる者にはその十字架は罪の許しと永遠の命を与え、しかし信じない者には裁きと滅びをもたらすのです。そんなイエスの十字架を私たちも伝え続けてきました。そしてこれからも、キリストの再臨のその瞬間まで、苦難と迫害の中で教会はそのキリストを述べ伝えていくのです。 たとえサタンの大迫害の中で命を失うことになろうとも、私たちはそれでもキリストの十字架を述べ伝えていくのです。なぜならキリストの十字架だけが命と希望と未来を人々にもたらすからです。そしてその唯一の希望である福音の御言葉を委ねられたのは他でもない私たちキリスト者一人一人だからです。11節、しかし三日半の後、命の息が神から、ね、出て二人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。ガリラヤの風薫るあたり、天津御国は近づけりと、のたまいてより行く地とせぞ、来たらせたまえ、主よ、御国よ。228番を歌いながら、神に与えられた宣教の役割をもう一度確認いたします。お祈りします。父なる神様、人々に罪の許しと永遠の命をもたらすキリストの十字架と復活、その福音のメッセージを、あなたは天使ではなく私たちに委ねられました。出来も悪く、不信仰で自分勝手な、この私たちにあなたはその大切な福音の御言葉をお委ねになりました。天使ではなく私たちに救いのメッセージを預けられました。それは天使たちが罪の許しを経験していないからです。私たちと同じようには恵みと慈しみに預かるその経験を天使たちはしたことがないからです。でも私たちにはその経験があります。罪の許しの喜びを私たちは知っています。だからこそ天使ではなく私たちにあなたは福音のメッセージをお委ねになりました。その私たちがキリストの十字架と復活を余すところなく、また曲げることなく、妥協することなく、ただまっすぐに述べ伝えるものであることができますように。この一週間も多くの人々に御子イエスの十字架と復活を告げ知らせるものであることができますように。父と子と聖霊の名によって祈ります。アメン。